ジャストフォアユーマンデースペシャル。皆さんこんばんは。関西経済を熱くする魂のメッセンジャー谷敦です。
ナビゲーターの西崎道です。リスナーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。この番組は中小企業のサポーター谷敦先生がファイナンシャルコンサルタントの立場から関西経済を熱くしてくれる経営者をお招きして熱く語っていただく番組です。
景気回復は中小企業が元気になるのが一番。中小企業は面白いアイデア、凄技の宝庫です。
そのお宝を発信していくのが谷敦の Just for You マンデースペシャル。毎回スペシャルなゲストをお迎えし、リスナーの皆様に元気を発信いたします。
ラジオの前のあなたへ Just for You。
カリスマコンサルタントの谷敦はコンサルタントのスペシャリストとして中小企業の強い味方、ジャストフォアユーのコーポレートマーク、ブルーは冷静を、オレンジは情熱を表します。冷静にお客様を分析し、情熱を持って総合的にリスクコンサルタントをする谷敦が、今までにない新鮮な視点から毎回スペシャルなゲストとともに番組をお届けしてまいります。あなたにとびっきりの笑顔になっていただくことが使命と、元気に頑張ります。 Just for You のネットワークを駆使して、あなたの夢や希望を叶える応援番組、 Just for You マンデースペシャル、あなたに Just Fit。
谷敦の燃えろ関西中小企業のコーナー。改めましてこんばんは、谷敦です。
こんばんは、ナビゲーターの西崎道です。谷敦先生の燃えろ関西中小企業のコーナーでは、ラジオ関西のリスナーの皆様にぜひとも推薦したいアイデアとガッツあふれる社長の生の声をお届けします。それでは今日の素敵なゲストは、門真市からお越しいただきました大日化成株式会社代表取締役会長、小林智義さんです。大日化成株式会社は環境に優しい製品、アスベスト除去剤などを作る、そんな会社です。
何度かね、会長からお話をお伺いすることはあったんですけれども、いつも独創的なお考えやね、視野の広いグローバルな世の中の見方がすごい勉強になってるんですよね。今日はその貴重なお話を番組で紹介させていただければと思ってきていただいたんですよ。さて早速いろいろ小林会長にご質問していきたいのですが、では会長よろしくお願いいたします。
とっても素敵なね、笑顔の会長なんですが、それではですね、谷社長、聞いていただけますか。
は
い、
まず大日化成の業務についてってことなんですけれども、まあ、防水メーカーというふうに理解させていただいたらいいでしょうかね。
そうですね、始まった時は防水材料の製造販売メーカーということで、
はい、
主に建築関係のシール材であるとか、あるいはその屋上の防水材、これを製造販売している会社でございました。
はい、もともとはもうその防水の、まあ、塗料なんかをこう製造販売を
されている。はい、
現在なんか屋上緑化、
そうですね、今はその防水材だけでなくて、屋上緑化の方もかなり手掛けております。
10年ぐらい前から特に注目されるその屋上緑化ヒートアイランド対策、
そうですね、
ちょっとこの辺のお話をしていただきたいんですけれども、
は
い、
屋上緑化というのは大きく分けて2種類ございます。一つは庭園緑化といいまして、
うん、
これは古くから、うん、屋上にシートを敷きまして、そこに土を入れて、低木などのですね、はい、木を植えて、屋上を庭園にするような形のものは古くからあるんです。
最近よく見かけますもんね、うん、はい、屋上にね、はい、緑があったりとかね、
はいはい、ビルの上とかでね、うん、本当に綺麗に、ね、特にデパートなんかはね、は
い、いい感じですよね、はい、取り組んでらっしゃいますよね、緑があると、ね、
でもう一種類ありまして、そんなに土を入れなくてもっと軽い形のもの、うん、60キロ以内のですね、その屋上のに敷くですね、緑化の製品があるわけなんです。
ほうほうほうほう、
これは白層の緑化と言いまして、うんうん、薄い形の軽い軽量の緑化ということで、例えば鉄板の屋根ですね、はい、折半の屋根というんですか、そういうところも、 あのヒートアイランドの対策で使えるようなタイプ の, 商品があるわけで、それを主に大日化成は作って、まあ、全国的に販売しているということでございます。
あ、そうなんですか、ね、いろいろ屋上緑化でもあるんですね、
はい、いろいろあるんですねやっぱり専門家の、ね、お話を聞くと分かるんですが、でも難しいこととかも結構あるんじゃないんですか。
そうですね、最初の頃です、10年前ぐらいはですね、製造始めた当時はですね、助成金が出る程度でありましてですね、はいはい、やっぱりそのマンションなんかの屋根にですね設計されてても、最終的にはですね、鉄筋を抜いたりコンクリートを減らすわけいかないんで、まあ、屋上緑化はやめとこうかと、こんなことで減らされるケースが
助成金ではちょっとあんまり動かなかったんですよ ね,、はい、ですね。じゃあやっぱりそういうことになると、はい、行政がこう応援してくれるっていうことになったらどういうことを。
そうですね、義務化といいますか、はい、まあ、大きな平米数 の, マンションを建てる場合は必ず緑地面積を取りなさいよ と,、
うん、あと条例ですね。
条例でいわゆるですね、緑地面積を取れない場合は屋上緑化しなさいよと、こういう条例ができてきまして、その条例によってかなりその屋上緑化の量は増えていったということございます。
そうですか。そしたらそれは地方自治体任せって言いますか、条例のあるところとないところと現在でもあるわけなんですか。
ございます、
はい、まずはどこの、ま
あ、一番最初は東京都でございますね。
東京すごいね、はい、やっぱりあれだけ緑あるのにまだ ね, ね条例化するわけですよね、はい、それから
2番目はですね、はい、大阪とい、いうところなんですけど、そうでなくてやっぱり兵庫県です、ね、
兵庫県ですか。なかなか環境に力入れてますね、
はい、兵庫県が2番目でありまして、
うん、嬉しいですね、
かなり兵庫県の屋上は緑化されてきつつあると、こういうふうに思ってもらったらいいんじゃないかと。
嬉しいじゃないですかね。
あのすぐ近くに国際会館なんかも多分その緑化になってますよ、
はい、結構ね、
いっぱいあります、は
い、いっぱい緑ね、
は
い
は
い、
あとは大阪であるとか愛知県であるとか、あるいは京都であるとか神奈川県であるとか、こういうところあたりが、まあ、条例化されてきて、
そうなんですか、緑化
が盛んになってきてます、
大阪なんかもやっぱり条例があるわけ
です、ね、あります、はい、
いやそれはなかなかいい勉強になりましたよ ね,
そ う, ですね、はい、
そうですか、まあ、そういうことを、まあ、いろいろ条例化された中で、まあ、推進が運んでくるということなんですけれども、でもやっぱりそうは言ってもなかなかその防水の塗料あるいはそういうものをこう推進販売していこうと思ったら不景気の中やっぱりなかなか難しいんじゃないのかなっていうふうに思うんですけれども、どういう、まあ思いっていうか活動をされて、まあ、その会長のねその防水っていうものを推進するっていうところにこう結びつけてらっしゃる。
そうですね、はい、私はもともと防水屋の工事屋のせがれでございまして、
あ、そうなんですね、
小さい頃から親父の家業の防水屋をアルバイトやっておりまして、その時にその非常にその苦しい思いしたことがありましてね。
なんでですか。
例えばシンナーを使ってですね、
昔はやっぱり
掃除をしたり、あるいは混ぜたりするようなことがございまして、
あ、それはちょっとね、
もうこれはもう大変だなということがありまして、防水剤を、そのシンナーなどを使わない人に優しい商品にしたいなというふうに思ってまして、
環境ですね、は
い、環境と人に優しい、はい、まあ、環境だけでなくて人にも優しいいうのが一つの、大きなキーワードかなというふうに思って、そういう商品を、まあ、全国にまあ、作って全国に販売するということになります。
やっぱりグローバルなね、最初谷先生がねおっしゃったグローバルなところっていうところがやっぱ見通しですね、うん、
でもやっぱりねちょっと前って言いますとね、今はちょっと環境とか、まあ、人に優しいとか働く人にも優しいとか、うん、結構最近言われてきましたけど、はい、まあ大昔ですよね、はい、もう歴史は何十年ぐらいあるんでしたっけ、はいはい、大日化成さんの歴史、
36期ぐらいになりますかね、
ですよね、はいはい、30年ぐらい前だと、はいはい、やっぱりこう利益中心で、はい、まあ、安く仕入れて、はい、まあ良かろう悪かろうは別として、はい、まあ、違うかもしれないですけど、はいはい、まあ、人に優しいっていうのは、まあ、どちらかというと利益の次とかそんな時代じゃなかったですかね、
はい、
割と、
はい、それから、まあ、ご存知かどうかもわからないんですが PCB とかですね、アスベストとかいう商品がありまして、これを姿勢の中に使ってた時代がありましてね、
ありますよね、
はい、うん、アスベストにしても PCB にしてもものすごい素晴らしい建材なんですよね。
ああ、そうなんですか。
原料なんです。変化しないということ、だから耐久性が非常に長い あの原料なんですね。
わかりやすく言えばこう腐食しない
と、腐食しないと
土に帰らない、
帰らない。逆にその耐久性が長いゆえにですね、うん、体に蓄積されて体を悪くするというその、
そうなんや、
逆説的な感覚でですね、世の中では今は禁止されていると、うん、こういうことなんですね。
なるほどね、はい、なんかねすごく体に悪いものというイメージだけがね、うん、あの世間には通用
してます。元々は素晴らしいあの原料なんですね。あのそういうことで最近はその素晴らしい耐久性を長持ちするという、はい、その製品設計のコンセプトが変わりましてね、まず人に優しいであるとか環境に優しいということから始まって、あの循環型の商品が作られると、こういうような感覚が大切じゃないかなというふうに思います。
はい、そんなあの、ね、東アジアも他グローバルな、ね、展開をしていただいているというお話も聞いてるんですけれども、うん、危機管理、それからですね、いろいろまた協議会であったりとかその辺のところを先生ぜひ聞いていきたいと思うんですけども、
はいはい、まあ、こんな時代なんですけれども、昔からいろんなこう市場を増やすっていう努力をされているようにお伺いしてるんですけれども、
はあはあ、
例えばもう日本は限られてますけれども
、まあ、そうですね、非常に、厳しくなりましてね、僕らの業界も、このままじゃダメだということで、中国であるとかあるいは台湾であるとか、あるいはシンガポールの方にですね、その進出していったことがございまして、まあ、ほとんどの場合うまくいかなくて失敗ばっかりで、
でもそのチャレンジ精神がね、
う
ん、それはまたなんで海外に行こうと思われたんですか。
まあ、やっぱりその社会資本の整備というのが僕らの仕事のね、
はい、
一つなわけですから、はい、仕事が生まれるわけですから、それが一番盛んなのは東南アジアが今盛んでしょ、
はいはい、
それをそのちょっと早くうちは出過ぎたかも分かりませんが、
あ、そうかもし
れない、きっとそうなると思って、うん、進出したわけですけどね、まあ、環境に優しいという商品ですので、うん、やっぱり安い商品にはちょっと負けますもんで、高くなりますので、そういうこともあってなかなか東南アジアでは非常に苦戦をしましたですね、はい、
でも早くからそういうことにチャレンジしてらっしゃるというのがやっぱりこの36年続いた一つの秘訣じゃないのかなと思って、
は
い
は
い、私もそこをいつも勉強させていただくんですけれども、はい、やはりね、新しく打って出るというとやっぱり勇気もいりますしリスクもあるんですけれども、
そうですね、まあ、何もしないよりは何かした方がやっぱりいいんじゃないかな と思いますね。
先駆者は何事も、ね、はい、難しいものですけれども、はい、その中で、
まあ、成功では、学べませんけど失敗で学ぶことは結構ありますので、は
い、それを経験と思われてるわけですよ ね、 会長の場合はね、
致命的な失敗はダメですけどね、いい失敗はですね、結構参考になって後の新しいこの商品に生まれ変わったりしますので、失敗を恐れたら何も進まないというふうに僕は思いますね。
とっても素敵なアドバイスですね、は
い、だって36年前の材料と、はい、今の材料と全く同じものというのはないらしいんですよ、はい、
全部少しずつ変化していってますね。その当時作ったものは一つもないですね。やっぱりその会社が生き残ろうと思えば、
はい、
やっぱり少しずつ変わっていかないと生き残らないんで、同じものを作ってたらちょっとダメだというふうに思いますね。
販路もチャレンジ、
はい、
売る商品もチャレンジ、はい、改革ってことが、
はい、小さい会社ですので、うん、うちの会社もそのやっぱり大きな会社ですと、そういうそのシェアを奪うということができるんですが、我々は独創的な商品をですね、やっぱり消費者目線で買っていただくという感じで商売をやってますので、
ということは会長、少量で、
はい、
たくさんの種類をやはりこう、
はい、そうですね、
開発してらっしゃる、
はいはい、
わけですか。
そういうことですね、はい、
もうすごい種類でたくさんの商品です。やはり海外とかいろんなところにこう負けてしまう恐れとかやっぱりありますかね。
どこでもやはり、まあ、隙間をこう探していくと、
うん、
で何十億も何百億も出るような商品は必ず大きなメーカーが参入してきますんで、それを作ってもダメなんですね、
はい、
やっぱりそういう感覚で独創的なものを、人に真似されないものを作るということが一番、
それが不景気にも左右されず、まあ、キーワードというようなことですよね。
まあ、うちはその中でも環境というキーワードありますんで、人に優しいもの、地球に優しいものを中でも作ろうと、で会社のその第二次感染そのものがそういう会社であるということを認知してもらってますので、ある程度そういう不安 のお客さんもおるというような感じで、
もう小林会長率いる大日化成は安心安全なものを社会に提供するというもうこのね、
はい、
なんていうかもうブランド力
本当ですね
勝負ということですよね、はいはい、でまあ災害に強い国づくりを目指してもう今日はあの9月27なんですけれども、はい、明日発足される素晴らしい会を何かこうお手伝いされてるといいますか
環境の次に来る僕の中のキーワードはやっぱり危機管理安心安全というのが僕の中にはキーワードとしてありますので、うん、将来はそういうその危機管理のできるような、うん日本の国であってほしいと思うし
大きな災害
そういうその、うん、大きな災害になってもこう生き残れるような、うん国であるべきだと思ってるんでそういうところで、まあ、準備しとく商品であるとかあるいは製品であるとか、うん、こういうのものは非常に大事じゃなかろうかなということで、クライシスマネジメント協議会というのをですね、
はい、
仲間と一緒に、まあ、立ち上げましてですね、
はい、これどういう目的で
簡単に言うと、ですねまあ、地震でも全ていろいろあるわけですが全ては縦割り行政の中で行政の縦割り行政の中でいろんなことが行われてきますので、
はい、
非常にその危機に対しては、
はい、
許可を取ったりですね、はい、これはできないとかあれはできないという法令の壁がたくさんあるわけですね
それを守っていこうというか
そうです、は
い、
それをまあ予告しと言いますか、
はい
できるようにするためにですね、
はい
はいある程度そのこうプラットフォームといいますか新しい公共という名のですね、うん民間と公共がですね、
はい、
一体となった場を作っておきたいかなというふうに思ってるんです、
はい、それで危機管理に備えて、クライシスマネジメント協議会っていうのを発足して、はい、大規模な災害とか起きた時に、はいまあ、例えば消防署の線が合わないとか、
ね、
県を変わると消防署の水が出る
線が
サイズが違うとか、はい、あれ聞いてびっくりしたんですけれども、はいまあ、そういうことを統一しないといけないじゃないかっていうような大規模災害になった時にちょっといろいろ連携を取っていく会を素晴らしいですよ ね、
そうですね西崎さん、ねまあ、なんかお話を、ね、聞いてるとすごくためになるお話ばっかりで ね、うん、
ね
取り組みの姿勢またね、はい、失敗は成功のもといろいろお話聞かせていただいたんですが本当に短い時間の中でですので会長の将来の夢活動を最後にリスナーの皆さんに聞かせていただいてよろしいでしょうか
そうですね今異業種交流会をやってまして主政クラブという名のです、はい、主政クラブという名の異業種交流会なんです、
はい、
ここは代表者であるとか経営者である人が集まりましてですね、はい、お互いに商売をし合うという会でして
ダイレクトでいいですよね、
はいはい若い経営者がたくさん集まってる会なんです、
うんうん、
で大阪は大体300社を超えたんです、
うん、神戸もあるみたいですよ、
は
い、
神戸は港神戸という名前でですね、70社を超える企業が集まってですね、
はい、
その中で異業種交流会をやってるんですけど、ね、
ここでも会長やってらっしゃる
のごめんなさい港神戸の方は会長新しい会長立てまして、
はいはい主政クラブの大阪の方は
僕
会長されてます
素晴らしい、
はい、ね素晴らしい、
はいはい、やってますんですけ
どここで会長のおやりにやりたいことっていう
やっぱりですね若い経営者がですね、はい、いろんなことを、まあ、やってるわけですから試行錯誤もあると思うんですけどね、
う
ん、
そうですよね
その中でアドバイスができればなというふうに思ってますいろんなこと聞いてこられますんで僕は経済評論家でもないですしコンサルタントでもないんですが失敗をたくさんした経営者としてですねアドバイスができるんじゃないかなというそんなことを考えて
無料でコンサルタントやったりとか
募集
していただいてるんです若き経営者を、まあ、助け育てたいという思いでやってらっしゃるんでしょうね
それはおそらく日本の活性化につながるというふうに思ってます一番これが
素晴らしいですね、
まあ、いろんな会ありますけどビジネスマッチングも、はい、あなたたちの商売を生き返しなさいよというのはもう素晴らしい会ですよね、
うんうん、さすがですねやっぱり次世代の経営者を、ね、育成していこうというその思い
熱
い思いを
育成するほど大層なことして
そうですか、
まあ、仲良く酒を飲みながら遊んでることの方が多いかもしれませんけどね、はい、
でもなんやかんや言いながらそこでビジネスがね、
は
い、
行き交うとそうですねビジネスはできるかと思います、
はいはい、谷先生のコンサル業をしてらっしゃるようなね、は
い、
そんな
聞いておられる方があったらぜひ入ってください
、はい、本当にありがとうございます、
はい
あの会長またね本当に機会がありました、はい、いろいろお話を聞かせていただければと思います、はい、今日本当に素敵な話聞けましたね先生よかったですね、
はい、ありがとうございました
。私こそありがとうございました、
は
い、
大日化成株式会社小林会長燃えるメッセージ本当にありがとうございました。谷厚の燃えろ関西中小企業のコーナーでした。
株式会社ジャストフォアユーは企業が発展していくことを財務面でサポートすることが使命です。今までにない斬新な視点からコンサルティングに努めています。企業の立場に立って共に考え、カウンセリングを通じて問題点課題点を解決するアドバイスをしています。企業の立場に立ってアフターフォローはもちろん、ジャストフォアユーネットワークを使って企業の立場や全体を見通したアドバイスをさせていただきます。ジャストフォアユーはいつも企業の隣にいます。
熱血関西中小企業サポーターズのコーナ
ー。このコーナーは谷あつの広いネットワークから谷先生の幅広い一押しのプロフェッショナルサポーターをお迎えして、先生の選ばれたスペシャルなゲストからファイナンシャルプランナーの立場から社長の悩みをズバッと解決するヒントをお届けするコーナーです。今日のプロフェッショナルサポーターのご紹介をさせていただきたいと思います。税理士法人 E3 パートナーズ。 E3 パートナーズとは熱い力と情熱を持った専門家集団というその頭文字を取りまして E3 というキャッチフレーズの思いを込めて作った造語の会社なんですけれども、そこの税理士でいらっしゃいます田中博彦先生です。よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。
E3 パートナーズ田中先生こんばんは。
どうもこんばんは。
今日はどのようなアドバイスをいただけるのでしょうか。
は
い、
今日はですね、事業承継をお考えの、うん、社長様に対して、はい、まあ、ご提案させていただきたいなというふうに考えております。
はい、
で、まあ、私がですね、今までいろんな社長様とお話をしている中で、うん、まあ、まだ誰にですね、はい、事業承継をさせるか、つまり後継者が決まっていないというような中でも、うん、はい、将来の相続税の節税のために株式を、渡していきたいというような、うん、方が多数おられまして、うん、でその方を、まあ、何かいい方法でもって、はい、ご提案して解決していくというような中で、はいはい、生まれた方法なんです。
はい、じゃあ従来の方法っていうのは株を 50% 以上でしたっけ、
はい、
それ以上を持つと経験が移っていくということで、はいはい、株式と経験というのが結構こうリンクするようなやり方が多かったですよ ね、はいはい、先生、田中先生が今ちょっとやってらっしゃるといいますか、はい、事例をいくつか持ってらっしゃる方法をちょっと教えていただきたいんですけど、
は
い、
そうですね、はい、種類株式というものを使います。はい、まあ、今まで種類株式というものもあったのはあったんですけども、まあ、今までは後継者を決めてそれを使っていくっていうのが一般的だったんですけども、はい、まだ後継者が決まらないというような時にでも種類株式を使うというような新しい方法を、はい、社長様とのお話の中で考え出して、はい、それを使って、まあ、後継者はまだ決まってないんだけども、相続税の節税のために財産だけを移していくというような方法、はい、
じゃあ経験と株式とを別々にこう渡していくことができるということですか。
そうですね、
まあ、じゃあこれ節税対策とかにも有効ですよね。
そうですね、まあ、将来やはり会社が、ね、伸びていくというようなところでは必ず相続税の問題っていうのは出てきますから、はい、そうなる前にですね、
中小企業の、ね、方にとってはすごい大きな問題なんですけど、事業承継っていうとね、中小企業の、ね、オーナーさんはもちろん分かると思うんですが、会社の経営を後継者に引き継ぐことを、ね、言うんですけれども、
そうです、ね、
一般の方は、ね、このラジオ難しすぎるとか思われないようにぜひ仲間に入りしていただきたいと思うんですけど、うん、
でも全く新しい方法って言いますか、はい、平成先生18年に、
そうですね、
はい、会社法 で、そうですね、この種類株式というものとか、はい、まあ、議決権のない、はい、まあ、いわゆる経営権のない株式を、はい、例えば100あったら99株まではそれにしておくと、はい、
で
1株だけ種類株式で経営権のある株なんかを持っていると、はい、先生そういう場合って99上げたとしても、はい、1 一株持ってたらケーキ本当に映らないんですか。
そうですね、
知ってましたっていう話ですよね、なかなかこれをやはり使っているところっていうのは少ないですよね。
そうですね、まあ昔から種類株式っていうのはあったのはあったんですけども、平成18年にその
昔って言っても、
まあそうですね、そうですね、でそこでまあよりですね、使いやすくというか文句が広げられるような形になって、まあそれをあまり、どうやって使っていいものかっていうのが、世の中的にはなかったと思うんですけど、
やっぱり従来のやり方とは全く違う
方法ですよね。全く違いますよ、従来のやり方ね、先生、やはり 50% 株価があったら、 その株価って言いますか、そのままそれを贈与する、あるいは、売るとかですね、そういう形をしないと経験は移らないし、まあ、いろんな対策も打てなかったということですよね。
完全に、まあ、分離してしまうというところに、まあ、メリットがあるのかなと。やっぱりまだね、事業承継というかその経営権は渡せないと、自分が経営はするんだけども、将来の相続税心配だっていうような方はやっぱり結構多いと思いますね。
それもそうですしね、やっぱり3人とかね、息子とかいたら誰にあげんのみたいなのが
まだ決められないっていう
のがあるじゃないですか。
そういう時に、
先生使うんですか。
そうですね、
なるほどね、いいですね。
今株価はゼロだと、まあ、この景気です、でも、まあ、将来すごい上がる前に、まあ、株は全部上げとく、しかしながら経験は自分が持っとく、こんな時にはまるんじゃないでしょうか。
そうですね、もうその通りだと思います ね。
こんなことってどういう時にそういうアイデアが生まれるんですか、田中先生。
そうですね、やっぱりその社長様との会話の中でこういうふうにしたいんだけどもと、でも何かいい方法ないかというような時に、まあ、深く考えて、まあ、こういうニーズでね、希望であれば、こういう方法がいいのではないかというお話の中からやっぱり生まれてくるんですね。
やっぱりこれはね、新しい方法ができてもどうやって使ったらいいかというのは、これはやっぱりコミュニケーションの中から、田中先生ならではの今日アイデアを ね、
そうですね、
聞かせていただいて、貴重なコーナーですよね。
さすがに資産税対策が得意分野とおっしゃるだけのことがありましてね。
そうなんですよ、田中先生やはり相続に特化していらっしゃいましてね、いろいろ相続のことに関してはお詳しくていらっしゃって、もうしかも昔のやり方ではない斬新な、まあ、新しい方法を日々ですね編み出していらっしゃる先生の一人でいらっしゃるんです ね。
日々ね、もう本当に税とかそういうのの対策も変わりますもんね。
先生楽しいんじゃないですか、こうやって新しい方法を考えて喜んでいただける、
ね。まあ、やっぱり、ね、人それぞれ対策も違いますし、思いっていうものも違いますんで、まあ、その中をですね、取り持って、それを実行していく、そして、まあ、解決する、まあ、これはやっぱり何者にも代え難い喜びがあるかなというふうに思いますね。
素晴らしいで
しょ。さすが谷先生の人脈素晴らしいですね。
そうなんですよ、
一押しのスペシャルゲストということで、
さすが、ね、E3 パートナーズとは西崎さんおっしゃっていただきましたけれども、熱い力と情熱を持った専門家集団、
本当に
筆頭の田中先生
で、サービス内容の方はね、税務会計経営、そして、まあ、起業する方のアドバイスであったりとか人事教育などと多彩なところをねサポートしている会社のというかね、その集団の中のお一人っていう感じがしますね、
もう本当にいろいろなこう難問解決とか、
その中でも資産税部長でいらっしゃいますからね、田中先生
ですから、まあ困難できないかなと思ったら、ぜひ新しい考えを持った E3 パートナーズの田中先生を訪ねていただければ嬉しいかなと思っております。
先生ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
いいお話、まだまだいろいろお伺いしたいのですが、本日の熱血関西中小企業サポーターズいかがだったでしょうか、ご意見いただきました、ネットでぜひね、いろいろ相談されたいと思われた方は田中先生までアクセスしてください。ネットで役立つ税理士クリック、無料で相談可能です。詳しくは役立つ税理士クリックでお願いします。谷厚の熱血関西中小企業サポーターズのコーナーでした。
いかがだったでしょうか。お相手は魂のメッセンジャー谷厚と
ナビゲーターの西崎道でした。
それでは次回お耳にかかるまで、今夜も素敵に Just for you。